今日は三条の説教の3回目になります。今最初に歌っていただいた賛美なんですが、これは父がよく家庭集会で歌っておった子供賛美歌であります。でこの2番のところに、ある時は雨で、ある時は風で、困難はするけれど何とも思いません。まさにこう岩の上に建てられた家のことであります。で今日この13章14章狭い門から入りなさいというところから共に御言葉を分かち合っていきたいと思いますが、狭い門というのは言うまでもなく天国への門でありますが、この狭い門、天国へ入る条件として2つあると思います。1つは救い主イエス・キリストを救い主として受け入れるということ、そしてもう1つはこのイエス様をから目を離さないで走り抜くということであります。でこの三条の説教の中に、いろんなこの天国へ入る道といいますか、その条件をあちこちでイエス様は語っておられるわけでありますが、今日の13章14章のところにを目を向けていただきますと、まず2つの反対の言葉、対象の言葉が並んでいます。例えば狭い門と大きい門、それから広い道と細い道、滅びに至る門と命に至る門、でそこから入っていく人の 多さとわずかであるという、そういう反対言葉がこの短い箇所の中にいくつも出てくるわけでありますが、この7章の全体を見ましたときにも、いろんなところで、良い木、悪い木、良い実、悪い実、いろんな反対言葉が出てまいりまして、例えば砂の上に建てられた家とか岩の上に建てられた家というふうに、こう対象の言葉が多く語られております。でイエス様はこの2つのうちどちらを選ぶんだと問うておられるわけでありますが、で、私たちこの救いにまず入れられた時のことを少し考えてみましたときに、それぞれプロセスはいろんなところを通ってこの救いに導かれたと思うわけでありますが、私が選択したというよりも、どちらかといえば神様のご計画の中に入れられて憐れみによって引き上げられたという思いが強いのではないかと思うわけです。で御言葉にもありますように、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである、そして立てた、イエス様は言われています。そしてもう一つは、この救いをいただいたイエス様から目を離さないで走り抜くということでありますが、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさいと御言葉にもありますように、しかし私たちは時としてダビデでさえこうなり成し遂げた時に、おごりでしょうか、高ぶり、油断でしょうか、大きな過ちを犯してしまうことになるわけでありますが、しかしダビデはイエス様の前に自らの言葉口で罪を言い表して、悔し砕けた魂でイエス様に許しを請うた時に、イエス様は、神様はもう一度ダビデの方に顔を向けていただくださって、その泥沼からこう自ら手を差し伸べて引き上げてくださった、そして岩の上に立たせてくださって、その光の中を歩むものとしてくださったわけであります。私たち今現在生かされているこの時代、 さまざまな情報が洪水のように押し寄せてまいります。何が正しくて何が間違っておるのか、右へ行っていいのか左へ行っていいのか、ともすれば見るべき方を見失いがちでありますが、私はちょっと2年間この漢詩の学びをさせていただきました。で、最後に関西聖書神学校に1泊2日でスクーリングに行くわけでありますが、で、その1日目夜8時頃でしたが、講義が終わって、まあ、先生方との面談もあって、それが終わって9時頃各部屋に帰るわけです。まあ、部屋というのは新学生の男子寮でありましたが、まあ、そこにはクーラーはついてました。ベッドと机はありました。しかしテレビもね、ラジオもねっていう、まあ、歌の文句じゃありませんが、で、窓からは暗い塩屋の海が見えたんですが、まあ、イサレビのような明かりもポツポツと光っていましたが、あまりにもこの静寂な中 で音はほとんどどこからも聞こえてこない、その真っ暗な中で、まあ、私はなかなか眠れなかった。で、まあ、こんな中で新学生は神様とこう向かい合って一対一の生活をされて、まあ、それが3年4年間学ばれて、それからあの塩山からこのいわゆるシャバに降りて来られるわけであり、あるということをまあ実感したわけであります。で、まあ、私たちもあの塩山の山から注がれた水の恵みに今歩まさせていただいておるわけでありますが、で、それから振り返って自分の生活を考えましたときに、いかに想像し物がいっぱいの中で生活しておるのかということを痛感させられたわけであります。で、まあ、なくてはならないものは多くないと、いやむしろ一つであるということも言われている、本当に断捨離の必要を感じたわけであります。で、まあ、こういった情報がもう今あらゆるテレビでありますか、ラジオでありますとか、まあ、インターネット、SNS、週刊誌、それから新聞ですね、まあ、そういったものからもう溢れるように、洪水のように押し寄せてくる中で、まあ、私たちはともすればそれで流されてしまいそうになるわけです。で、その時にここの東西どなたがもう言ったことのない、私が道だと、私が真理だと、私が命であると、で、私によらなければ父の身元に行くことはできないと言われた方は、どんな宗教家、どんな哲学者、歴史家、思想家、指導者を見ましても、このような言葉を言われた方は、まあ、イエス・キリスト以外にないわけであります。で、この言葉の上に立つ、それが私たちこの洪水のように押し寄せてくる情報に溺れない、その礎となる御言葉であろうと思います。で、少し今日のこの7章の、21節あたりからちょっと見ていただきたいと思いますが、まあ、私に向かって21節ですね、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではない、私の父の御心を行うものが入るのですと。で、22節には多くの者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの奇跡を行ったではありませんか。しかし神様はお前は全く知らない、その上に不法を行うものと言われておるわけです。不法というのは人の道にそぐわない、義の道にから外れておるということでありますが、まあ、ここで言う神様の御心にかなっていないということで、 合法というのは御心にかなう、御心を行うということになるわけですが、24節に、ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができますと言われています。私が道であり真理であり命であると言われた方はイエス・キリスト以外にないわけです。まあ、私たちは先に救われたものであります。しかしともすればイエス様から目を離してしまいがちなものであります。しかしこの御言葉の上に固く立たせていただいて、今日読んでいただいたところの滅びの門から入っていくのは非常に多い、しかしこの狭いこの中からこの門から入っていくものはわずかですと言われています。まあ、私たちそれぞれが使わされている場所があるわけですが、それは家庭であったり知遇人の中であったり学校であったり職場であったり地域、まあ、様々なところへ私たちは使わされていくわけでありますが、滅びゆく人たちの多いという私たちがなすべきこと、イエス様をお伝えしていくこと、言葉を御心を行うということはそのことであります。まあ、今日も私たちがそれぞれ使わされるところにあって、この私が道であり真理であり命であるというこの御言葉を一人一人が伝えていくものとさせていただきたいと思うものであります。それでは一言お祈りをさせていただきます。